それでは、聖書を朗読いたします。詩式の3章12節から15節です。詩式3章12節から15節。それでは、朗読いたします。詩式3章12節から15節。イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った。そこで主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。彼らが主の目に悪であることを行ったからである。エグロンはアンモン人とアマレク人を彼のもとに集め、イスラエルを攻めて打ち破った。彼らはナツメヤシの町を占領した。こうしてイスラエルの子らは18年の間、モアブの王エグロンに仕えた。イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主は彼らのために一人の救助者を起こされた。ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデである。イスラエルの子らは彼の手に託してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。以上です。今日はエフデの信仰と題してこの詩式を読んでまいりたいと思いますけれども、この詩式はですね、冒頭でですね、ヨシュアの死後と一章の一節にある通りですね、ヨシュアはその前に110歳の生涯を終えています。そしてですね、このヨシュアの死後とありますけれども、その後間もなくですね、2章の10節では、その世代の者たちも皆その先祖のたちのもとに集められた。そして彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こったと。これが詩式の時代なんですね。ですからヨシュアから随分、時代が経って、世代が変わったわけです。そうやってですね、モーセからヨシュアまでの、あの荒野から、そして約束の地に至るまでの神と共に歩んだその時代が完全に終わったと言ってもいいわけです。そしてそこからですね、何が起こったかというと、2章の11節では、するとイスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、もろもろのバールに仕えたとあるわけです。バールというのは様々なこの、神々を指す名前ですから、もろもろ様々な神々を、まあ、バールというふうに呼んでもいいわけですね。そして12節、彼らはエジプトの地から自分たちを導き出した父祖の神主を捨てて、他の神々、すなわち彼らの周りにいるもろもろの民の神々に従い、それらを拝んで主の怒りを引き起こしたというわけです。そしてこの怒りによってですね、彼らが主を捨ててバールとアシタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪する者の手に渡して略奪されるままにし、周りの敵の手に彼らを売り渡された。彼らはもはや敵に立ち向かうことができなかったと。そして彼らがどこへ行っても主の手は彼らに災いをもたらしたと。そしてその苦しみからですね、16節、その時主は裁き司を起こして略奪する者の手から彼らを救われたというわけです。これがですね、この裁き司というのが、まあ詩式の詩士というふうにも訳される言葉であり、今日は救助者というふうにも出てきます。ところがそれで終わりじゃないわけですね。17節、ところが彼らはその裁き司にも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それらを拝んだ。彼らの先祖が主の命令に聞き従って歩んだ道から早くも外れて、先祖たちのようには行わなかった。主が彼らのために裁き司を起こしたとき、主は裁き司と共におられ、その裁き司が生きている間、彼らを敵の手から救われた。これは圧迫し、虐げる者を前にして彼らがうめいたので、主が憐れまれたからである。しかし裁き司が死ぬと、彼らは元に戻って、先祖たちよりも一層堕落し、他の神々に従い、それらに仕え、それらを拝んだ。彼らはその行いや頑なな道、生き方から離れなかった。 この繰り返しがですね、四式のをもう例外なく繰り返していくわけです。延々とこのことが、登場人物やそれから、敵対する国がですね、国や民族が変わっていくんですけれども、この大きなストーリーは全く変わらずですね、繰り返されていくのは四式であるわけですね。で、今日の場所で、12節はですね、イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行ったというのは、もちろん偶像崇拝のことでですね、その前には、実はですね、7節で、こうしてイスラエルの子らは主の目に悪であることを、3章の7節ですね、主の目に悪であることを行いと、そして、神様の怒りによって人々が苦しんだわけです。そしてですね、そのために、ケナズの子オテニエルを起こして彼によって救われるわけです。そうやってこの40年間穏やかであった、このオテニエルというのが裁きつかさであったわけですけれども、まあ救助者というふうに訳されていますけれども、この40年後にですね、再び彼らは、イスラエルの子は、人たちは、主の目に悪であることを重ねて行うという、この繰り返しがまたここで続くわけです。それでここでは、モアブの王、エグロンと言ってですね、モアブというのは、視界のですね、隣の方に、まあ、視界のですね、どちらかというと、まあ、左右で言えば右側の方になるわけです。地図で言えば東側になるわけですけれども、その、あたりをですね、持ってたモアブのエグロンを強くしてイスラエルを、まあ、支配するわけです。彼らはですね、アンモン人とアマレク人を集めてイスラエルを攻めて打ち破ったとありますから、この頃はですね、ヨルダン川の、東側であるガド族とかマナセ族もおそらくもうこの時には支配されていたわけです。そして、ナツメヤシの町というのは、これはエリコの町を表す言葉ですから、まあ、当時ですね、ここは最も中心的な町であったわけで、ここをやっぱり攻め取られるというのは大変大きな損失になるわけですね。そうやって18年間、エグロンによってですね、抑えられてイスラエルは、仕えたというのは、まあ、ほぼ奴隷として、支配されたということだと思うんです。そしてその苦しみから叫び求めるわけですね。そうしますと一人の救助者が起こされるわけです。これがベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデと言われる人です。そして彼はですね、まあ、18年間支配されていたこのエグロンに対してですね、どのように戦うかということをきちんと考えた人で、その作戦はですね、貢ぎ物を持って、そして王のもとへ行くわけです。そして16節では、エフデは長さ約1キビュって44センチの両諸刃の剣を作り、それを衣の下、右ももの上に帯で締め、モアブの王エグロンに貢ぎ物を携えていった。エグロンは大変太った男であった。貢ぎ物を捧げ終わると、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを見送り、彼自身はギルガルのそばの石切り場のところから引き返してきて、少し離れたところに行って、そこからまた戻ってくるわけですね。こう言った。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は、今は言うな、と言ったので、そばに立っていた者たちは皆彼のところから出て行った。エフデが王のところに行くと、王は屋上にある彼専用の涼しい部屋に一人で座していた。エフデがあなたに神のお告げがありますと言うと、王はその座から立ち上がった。この時エフデは左手を伸ばし、右ももから剣を取り出して王の腹を刺した。つかも歯と一緒に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので、脂肪が歯を塞いでしまった。エフデは小窓から出た。エフデは廊下へ出て行き、屋上の部屋の戸を閉じた。このようにして彼は勘抜きをかけた。彼が出て行くと、王のしもべたちがやってきた。彼らが見ると、屋上の部屋に勘抜きがかけられていたので、彼らは王はきっと涼み部屋で用を足しておられるのだろうと思った。しかし、いつまで待っても王が屋上の部屋の戸を一向に開けようとしないので、しもべたちは鍵を取って戸を開けた。 するとなんと彼らの主人は床に倒れて死んでいた。エフデはしもべたちが手間取っている間に逃れ、石切り場のところを通ってセイラに逃れた。到着すると彼らはエフライムの山地で角笛を吹き鳴らした。イスラエルの子らは彼と一緒に山地から下っていった。彼がその先頭に立ったと。そうやってですね、この王様のエグロンの暗殺に成功するわけですね。そして、彼がですね、人々が、そのエグロンの側近たちが手間取っている間に、彼はですね、エフライムの山地と、まあ、このエリコからすぐに山の方に入ったところですけれども、そこでですね、人々を集めて先頭に立って戦いに挑むわけです。そしてこの戦いはですね、28節、エフデは彼らに言った。私の後についてきなさい。主はあなた方の敵、モアブ人をあなた方の手に渡されたから。そこで彼らはエフデの後について下り、モアブへ通じるヨルダン川の渡し場を攻め取って、一人もそこを渡らせなかった。この時彼らは約1万人のモアブ人を討ち取った。そのモアブ人は皆頑強で力のある者たちだったが、一人として逃れた者はいなかったというわけです。つまりヨルダン川の向こうに本来のですね、モアブ人の地があるわけですけれども、そこに逃げる前にですね、彼らは、戦いを仕掛けたわけですね。非常にスピーディーな戦いによって、まあ、奇襲攻撃によってですね、少人数で大きな軍隊に勝つには、奇襲攻撃が最も効果的であるわけですね。それに、そのまま、この戦いは、大きな勝利を収めるわけです。エフデはですね、ここで、主はあなた方の敵をあなた方の手に渡されたと、明確に彼の信仰をここで物語っているわけです。そして彼はですね、80年間、30節を読みますと、その国は80年間穏やかであったというのは、彼が80年間裁きつかさとして、この地を治めたということなんです。で、80年間というのは、この史式の中で最も長い、期間です。そしてエフデはですね、これだけの期間を収めることができたということは、おそらく彼もですね、この頃には、20代前半からとしてもですね、100歳を超えていただろうと思うわけです。そしてその中で彼はやはりこの信仰を人々に教えていったはずですね。そしてこの後ですね、31節でエフデの後にアナトの子シャムガルが起こり、牛を追う棒でペリシテ人600人を撃ち殺した。彼もまたイスラエルを救ったとあるわけです。これはですね、エフデの後にこの南方の方なんですね。ペリシテ人というのはですね、だからペリシテ人がその南方の方からやってきたのをこの、彼が撃ち殺したということだ。シャムガルが出てきたわけなんですけども、さらにですね、4章ではイスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行ったと、またループが始まるわけですが、ここにですね、エフデは死んでいたともう一回繰り返されるのはなぜか。で、主はですね、ハツォルを治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡されたということで、この後ですね、これとの戦いがまた新しい、裁きつかさが現れていくわけなんですけれども、このエフデが死んでいたというのは、実はこの、ハツォルというのは非常に北の地域なんです。ヨルダン川をさらに遡ってガリラヤ湖の方をですね、行く北の方です。で、普通裁きつかさというのはそんなに大きな地域を治めないんですけども、おそらくエフデはですね、この、エリコという中部真ん中ぐらいの地域からずっとその、ペリシテの南部も、それから北方まで全てをこう彼は治めていたのだろうと思うんです。だからエフデの死後という 死んだ後にというのがこの2つ出てくるわけです。それほどですね、エフデという人はこの20代前半からですね、この広い地域を治める非常に大きな働きをした人物であったということがわかるわけですね。で、彼はですね、まあ20代もう本当に前半だったと思うんですけども、この、エグロンと戦うためにおそらくですね、イスラエルのリーダーたちと話して作戦を練って、そして彼らのとよく打ち合わせをした上で、この3章の15節のイスラエルの子らは彼の手に託してモアブの王エグロンに貢ぎ物を送ったと書いてある。これはもうすでに作戦が始まっているわけなんですけども、それだけですね、このエフデという人は若くてもこのイスラエルの人々にとって信頼されていた人物であったわけです。そしてその作戦はですね、奇襲攻撃がすぐにできるような体制を作るだけの、彼はですね、緻密な、作戦能力と実行力を持っていた人であったわけです。そしてしかもですね、主が助けてくださるという信仰を持っていた人であるわけですね。ですからそういう意味では人々がこの、バールやアシュタロテというですね、様々なバールやまあ、両方どれもですね、それぞれ土着の、神々なんですけども、そういった偶像崇拝を重ねる中でですね、エフデは主なる神様を信じてきた人物だというわけです、思うわけです。で、この3章の15節には彼についてですね、ベニヤミン人ゲラの子でとこう書いてあるんです。ベニヤミン人ゲラの子で左利きのエフデと。で、実はですね、ちょっとややこしいようなことがあるんですけども、まあ聞いてるだけでもいいんですけども、第一列代記の8章にですね、ベニヤ民族の系図と、まあ系図とまで言えるかどうかわからないんですけども、その一族の名前が、主だった一族の名前が記されているんです。で、この歴代史第一の8章はベニヤ民族なんですけども、その長子がですね、ベラなんですね。長子ベラ、次男アシュベルとこう続くんです。そして3節ではこの長男のベラの子はアダル、ゲラ、アビフデというふうになっているわけです。で、これがですね、ちょっとややこしいんですけども、5節にもゲラ、シェフファン、フラム、そして6節にですね、エフデの子は次の通りであると、こういうふうに出てきて、このつながりが非常に分かりづらい。おそらく系図としてはもうかなり破損してるのだろうと思うんですけども、実はですね、まあ細かいことは飛ばしますけれども、この3節のベニヤミンの長子、一番長子がベラだったんですけども、3節ではそのベラの子がアダルと書いてあるんですね。で、実は民数記の方によればですね、ベラの子供はアダルであって、ゲラとアビフデは違うんです。で、ここはですね、ゲラとアビフデというところをですね、あるこの研究者はこのアビフデをエフデの父と訳した方が良いのではないかと、そういうふうに読むべきではないかというふうに、言ってる。これは大変ですね、興味深い読み方だと、言われています。そうしますと、ベラの子はアダル、それから、ゲラの子エフデというふうにですね、まあ、こうつながっていって、そしてその後五節にまたゲラが出てきて、エフデの子は次の通りであって、エフデの父が誰であるかということがわからない、こういったことがですね、解決できるのではないかというふうに言われているわけです。まあ細かいことはともかくとして、 このゲラの子エフデというものは、このベニヤ民族の中で大変、重要な役割を果たした人として記録されているんだということです。そしてですね、エフデの子孫が、彼らはゲバの住民の一族の頭で、マナハテに捕らえ移された者たちであると。で、この後半の歴史的なことはわからないんですけども、彼らはゲバの住民の一族の頭であったというふうにあるように、エフデの子孫がですね、やはりこのエフデとともに、ゲラというのはエルサレムの近くの、ある町を指しているわけなんですけども、この辺りでですね、ずっとおそらくこの、エフデが生まれ育った辺りをですね、ずっとこの一族は守っていくわけです。そしてこのエフデがですね、あの偶像崇拝の盛んな場所で信仰を持ち続けてきたように、この子供たちの名前がこうやって書かれているということは、同じようにこの子供たちもそこで、信仰を守り続けてきたのではないかと思います。そしてですね、この8章は、この後にですね、一番最後のところで、33節に、まあ、この関係も非常に難しいんですけれども、ただですね、このベニヤ民族の系図として33節で、ネルはキシュを産み、キシュはサウルを産み、サウルはヨナタン、マルキシュはアビナタブ、エシュバールを産んだと書いてあるように、イスラエル最初の王であるサウルが生まれたことを、この8章は、証言するわけです。つまり、この系図の目的は、このサウルがいることをですね、ここで明らかにしている。で、実は、このサウルが、生まれた、その一つの一族の中に、このエフデも、実は祖先の中にいたのだということを、私たちは読み取ってよいのだと思うんですね。あの、偶像崇拝に満ちていた、中で、おそらくですね、彼らはヨシュアが語ったあの私と私の家族は主に仕えるというあの言葉を彼らは知っていたのではないかと思うんです。多くの人たちが繰り返し繰り返し偶像崇拝に傾いていく中で、このエフデの一族はひたすらこの主を信じる信仰を守り続けてきたのではないかと思うんです。そしてそのエフデはですね、このようにして、この危機的な状況の中で、人々を救うために用いられていったわけですね。で、そういう状況に大変似てるなと思うのは、イエス様がツロで出会ったシリアフェニキア生まれのギリシャ人の女性の話です。マルコの福音書の7章の24節からですけれども、まあ大変有名なところですけれども、24節でですね、イエス様はこの、ツロの方へ、ガリラヤ湖のあたりからこのツロへ行くわけです。そしてそこにですね、女の人がやってくるというわけです。この女性はですね、まあ幼い娘が汚れた霊に疲れていたので、助けてほしいというわけです。で、7章の26節では、彼女はギリシャ人でシリア、フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにとイエスに願ったというんです。ここにはですね、ユダヤ人としての、信仰のルーツが全く読み取ることができないんです。ギリシャ人であり、シリア、フェニキア生まれというのは、ある意味全く関係のない文化圏です。シリア、フェニキアというのは昔からですね、非常にこのなんていうか宗教がたくさんある場所として知られていた場所です。旧約聖書のアハブ王のあの悪名高いイゼベルがですね、この地域から、結婚してきた時にアハブにですね、たくさんの神々を持ち込んだわけですね。そういうですね、独特なものであり、さらにここはギリシャ文化がもう根付いていたわけですね。そういうところで彼女は、まあいろいろな行き来がある 人たちにからイエス様のお話を聞いてたわけです。そしてそのイエス様の話を聞きながら、イエス様が、この自分の娘を癒すことのできる方であるということを信じていたわけですね。でイエス様はいやあなたのような外国人には私は力は表したくないと、まず子供たちを満腹にさせなければならない、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことだと。そうすると彼女は言うわけです。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うのか。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが、悪霊はすぐに出ていた。イエスは再びツロの地方を出てシドンを通り、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られたと。この福音書では彼女だけにあったような書き方をしているわけですね。ほぼ間違いなくこの女性に会うためにイエス様は、数十キロ離れた山を越えてツロの地域へ行く。そしてまた、今度は大きく北を通ってですね、ガリラヤ湖の、反対側というか、北の方からまた戻っていくということになるわけです。それはこの彼女の信仰をイエス様はご存知で、この信仰に応えて来られたと考えていいと思うんですね。彼女はあの偶像崇拝の町で、おそらく彼女もそんな何も知らなかったから、そういう神々を信じたと思うんですけども、あのガリラヤ湖の湖畔にいるイエスという人の噂をですね、もうこのツロフェニキエは貿易の町として有名ですから、たくさんの人たちが行き来する中で聞いたと思うんです。いろんな人たちからその話を聞いて、彼女はイエス様こそが本当の神様であるということを、信じていたわけです。そしてそこへですね、イエス様ご自身が来られたということを彼女は何らかのことで知ってですね、このひれ伏すわけですね。イエス様はその信仰に応えてくださったわけです。実はですね、私はこれで終わってはいないと思うんです。使徒の働きの21章でですね、パウロが3回目の伝道旅行を終えて、そしてですね、コリントから、経由して、21章ですね、パウロの最後の伝道旅行で、彼はですね、エペソで、人々と共にですね、もう再びここへ戻ってくることはないだろうとまで言ってですね、そうして、帰っていくわけなんですけども、その途中でですね、エルサレムに帰る途中で、21章の、21章の3節でですね、やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、ツロに入港した。ここで船は積み荷を下ろすことになっていた。私たちは弟子たちを探して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されて、エルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。滞在期間が終わると、私たちはそこを出てまた旅を続けた。彼らは皆、妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから、互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていったと。ここには、ツロにですね、弟子たちを探してと書いてあるように、そしてそこには、妻や子供たちと一緒にという、これはですね、教会があったということを明らかに表しているわけです。教会の群れがあったわけですね。それは、このツロフェニキアの女性が、この群れと深い関係があったと考えるのが非常に合理的です。 だからこそあのツロフェニキアの物語も、福音書に取り入れられていると言っていいのではないかと思います。ツロフェニキアに、教会があり、そしてその教会はパウロをと共にとパウロとも交流があり、そしてこの第3回目の伝道旅行の最後に、こうしてですね1週間滞在したその教会です。そこにはですねこの幼い女の子が悪霊に疲れ苦しんできた女性の存在があったことは確実だと思うわけです。エフデがイスラエルのために用いられたようにですね、彼女もこのあの偶像崇拝の町の中でイエス様にを信じることによってイエス様の側から彼女に会いに来られ、そしてその後この後の彼女の消息は分かりませんけれども、このツロの群れにですね彼女のその信仰と生き方、そして、福音の力はですね こうやって実を結んでいったのではないかと思うんです。何に仕えていくのか、誰に仕えていくのか、主はイエス様はご自分に仕えていこうとする人にですねご自分の方から会いに来られ、そしてまた招かれ、その人を用いられていくのではないかと思います。お祈りいたします。主なる神様、私と私の家族は主に仕えるというあのヨシュアの言葉に生きたこのエフデの家族を思います。そしてまた彼らは後にサウル王という偉大な王を生み出すことになりました。彼らのが受け継いでき彼らが、ずっと受け継いできたその信仰の、流れがこうして、結実していく大きな歴史の中を思うときに、このツロの女性の物語も、そこにある彼女の小さな信仰が、このように、今に至るまで語り継がれていることを覚えます。私たちも本当に、小さなものでありますけれども、あなたに、を呼び求めるものとして、あなたをに向かうものとして生きていくことができますように、そして、このような私たちの祈りにあなたが近づいてきてくださり、あなたが私たちを導いてくださり、また用いてくださるように、どうぞあなたの招きに応じていけるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。